皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時間です。今日も主の御言葉を御霊様の働きの中で深く、はっきりと、確かなものとして受け取っていきたいと思います。そして、御霊様の豊かな導きの中で御言葉に立ったこの一日を歩んでいきたいと思います。今日のテーマは、栄光が現れるとき。聖書箇所はヨハネの福音書12章27節から33節前です。お読みいたします。今私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よこの時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ、皆の栄光を表してください。その時、天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。そばに立っていて、それを聞いた群衆は、雷が鳴ったのだと言った。他の人々は、御使いがあの方に話したのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは、私のためにではなくて、あなた方のためにです。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示して、このことを言われたのである。私たちはイエス様が非常に正直というか、素直というか、幼子をご自身のもとへと引き寄せるイエス様は、ご自身がまた幼子のように正直で素直で、ありのままの方であったということを思わされますね。今日の27節で、今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よこの時から私をお救いくださいと言おうか。まあ弟子の前でイエス様は決して自分自身がどんなことが起ころうと平常心を持って微動だにしない存在であるということを表そうとはしませんでした。イエス様はむしろご自身があの十字架において成し遂げようとしているこの救いの道は神の子、イエス様にとっても非常に辛く苦しく重い出来事であるということをイエス様は率直に表すんですね。イエス様の心はいよいよ十字架につかんとするこの差し迫った時、実際に十字架にかけられるということがどういうことであるかということを思うとイエス様の心は騒ぐのであります。痛むのであります。そして主は祈られるのです。父よ、この時から私をお救いください。父子、聖霊三位一体の神様、決して分離することなく、いつも共にあって一つであった神とこの関係が、この十字架において人類の罪のために、この関係が断絶するということ。これは、子なるイエス様にとってみれば、本当に心痛むことであります。でもそれだけ人間の罪は重く、支払うべき報酬である死は、この代価をもってのみ支払わなければならないものであるということなんですね。イエス様のこの祈りは、私たちの犯してきた罪の大きさを表していますね。イエス様は、その率直な自分の心を父なる神様の前に表します。そしてそれを弟子たちの前にすら表すのであります。これは弟子たちが、後でしっかりとイエス様が味わったこの受難というものがどれほどのものであるかということを弟子たちがはっきりと理解することができるためですね。私たちは神様の真実、神様はいつも物事をそのまま明らかに真実に表してくださるお方であります。だから私たちも互いに偽りを語るのではなく、互いに真実を言い表しなさいと命じられているんですね。私たちも、主の前にも、兄弟姉妹の前にも、自分の弱さを素直に表すものでありたいと思いますね。まあ、質問の中で、なぜイエス様の心は騒ぐのでしょうか、とありました。それに答えました。揺れ動く素直な気持ちを告白する主は、神様を信じる歩みに関して何を教えてくれますか。確かに、私たちは、あのマルタのように外側を立派に見せる必要はない。マリアのように素直に、痛い時には痛い、悲しい時には悲しい、辛い時には辛い、この正直な姿を神の前にまた人々の前に表す中で、 イエス様の温かな愛の扱いを受けて、私たちは慰められ、励まされ、そして解決を得るんですね。ハンナが涙に暮れて、自分自身に子供が与えられないということの中での苦しみを神様に訴え、子を与えてくださいと泣きながら祈り続けた、あのハンナの姿。神様はそれを受け取ってくださり、ハンナに子を与えてくださいましたね。ハンナは涙をもって祈る中で、神様の御心を知り、祈りを終えた後には、その涙は拭われ、その心は軽くされ、元気に食事をすることができるようになっていったんですね。私たちは素直になるときに、神様の扱いの中で癒されていくのであります。強がりを捨てて、クリスチャンとして素直にいつも歩む。これがイエス様のこの姿から学ばされることではないでしょうか。適用にあります。あなたは神様の前や人々の前で正直に素直に振る舞っていますか？求められている態度や応答をしようと頑張ってはいませんか？そうです。クリスチャンならこう答えなきゃいけない。こういう態度を取らなきゃならない。この思いがあなたを不自由にさせているとするならば、裸になってください。幼子になってください。イエス様のように心騒ぐならば、私の心は騒いでいると信仰の共に語っていくものであっていただきたい。神の家族として歩めることの素晴らしさをあなたは経験していますか？そうです。神の家族はありのままの家族であります。強がりもなく、自分を立派に見せようとするようなことも必要がないのであります。罪人で弱き者であることを認めきったからこそ、私たちは神の家族の一員になったんですからね。どうぞ、素直な幼子の信仰を持って、神の家族の交わりを十二分に感謝を持って味わっていただきたいと思います。第二番目の質問は、神様の栄光はいつどのように表されましたか？またもう一度どのような形で神様の栄光が表されるのでしょうか？これは、父よ皆の栄光を表してくださいとイエス様が祈った時に天からの声があって、私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そうと、こう父なる神様の言葉があったわけですね。第一番目の栄光は直前にあったラザロの活であります。死んでから4日間死臭漂うこのラザロがそこから蘇った。これは誰の目にも明らかに神様の栄光の技として受け取られたんですね。だから多くの人々がイエス様を信じたと書いてあります。もう一度栄光を表そうと神様は言われました。この栄光はどういう栄光でしょうか？ある人はこれは復活、イエス様の復活の栄光を表しているとこのように取りますが、私はそうではないと思いますね。これは先ほど23節で人の子が栄光を受けるその時が来ました。この時の栄光は十字架の死を意味するとお話ししました。ですからこのまたもう一度栄光を表そうというこの栄光もこの十字架の栄光を表していると受け取ることが自然ではないでしょうか。なぜ天からの声としてこのことが語られたかと言いますと、イエス様も言っているように、これはそこにいる人たちのためだと。イエス様が特別な存在である、天から声が聞こえるというように、天の父なる神様と直結した救い主であるということを、彼ら自身は何かがあるということだけしかわからないんですけれども、この事実を後から思い出すならば、イエス様が神の子、人となってくださった神であるという事実を表していると言えますよね。バプテスマのヨハネから、イエス様がバプテスマを受けたときに天の声があり、また、御霊なる神様が鳩のようにしてイエス様の上に下ってきたと、視聴覚、この目で見る、また耳で聞こえる形においてイエス様が特別な存在、三位一体の二番目の子なる神であるということの表しを人々の前にはっきりとされたんですね。もちろんその時には十二分に分かりませんでした。でも後に栄光の主が十字架においてその救いの道を全うし、三日目に、死んで三日目によみがえる、この出来事を通して明らかになったわけであります。適用に入ります。あなたは神様の栄光をどこに見出し、神様を褒めたたえるものへと変えられましたか？ もちろん私たちはラザロが復活するというような、誰の目にも素晴らしい神様の奇跡の技として映る事柄を同じように神様の栄光として喜びます。素晴らしい幸いの出来事、素晴らしい恵みの出来事、私たちは栄光としてそれを受け取ります。でも、私たちはもう一つ、十字架の死を栄光として受け取る視点を神様から与えられているんですね。私たちは主の御心に従って、痛みを受け、苦しみを受け、そして迫害や侮辱や誤解や様々なマイナス的な出来事を受け尽くす中で、神様の栄光をそこに見出し、神様を褒めたたえるものへと変えられたんですね。あのピーピの牢獄に入れられたパウロとシラスが、その牢獄の中で主を賛美したその姿が、私たちの現実の中に現れる。これ神の栄光の出来事なんですね。なぜ神様の栄光をその出来事の中に認めることができたのでしょうか。不思議ですが、十字架のイエス様が私たちにとって栄光の主であるというこの理解、これは聖霊なる神様の働きなくしては持つことのできない受け止めなんです。ある人たちはイエス様の十字架は失敗だった、だからもう一度新しい再臨の主が必要なんだと、このように主張している人たちもいますね。御霊の働きを知らないからであります。悪霊の働きの中にとどまっているから、イエス様の十字架を失敗としてしか見ることができない。でも私たちはイエス様の十字架を栄光の主の出来事として、全人類をその罪から救い出す神様の大いなる御業として、私たちはそこに主を褒めたたえる思いへと導かれていくんですね。神様の出来事を正しく受け取らせていただいた恵みを感謝しましょうと書かれていますが、本当にそうであります。さあ3番目、イエス様は地上からどこに上げられるのでしょうか。イエス様言いました。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。まあ、これは33節にイエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示してこのことを言われたのであるという言葉が示すように、この挙げられたというのは天に挙げられたということではなくして、十字架に挙げられる。蛇が荒野において棒の上に挙げられたように、イエス様は十字架に挙げられるんですね。なぜそれがこの世の裁きとなるのでしょうか。ご存知のようにイエス様は十字架において勝利者となったんですね。サタンをあの十字架において、サタンの頭を徹底的に砕き、イエス様はかかとを噛まれたけれども、サタンは頭を打ち砕かれ、もはやサタンは単なる敗北の将として、最後の主の再臨のその出来事までなお人類を支配下に置いておく敗北の将でしかないという出来事が、あの十字架において決定したんですね。創世記の3章の15節、そこにこう書かれていますね。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。サタンはこの時裁かれたのであります。この世の罪はこの時裁かれて、サタンはこの世の支配者としての究極的な権威を失ったんですね。もちろん今もサタンはこの世を支配します。しかし、天地万物を作られた神様のご支配のもとにおいてのみ、彼は動くことができるということなんですね。そして、このイエス様の十字架の贖いの死を信じる者、我が罪、イエス様が全部あの十字架において、その代価を払ってくださったと単純に信じる者は、新しい命を与えられ、神様のご支配、もはやサタンの支配のもとに置かれず、神様のご支配のもとに、天国の民として、神様の御心を行うものとなることができたんですね。罪の奴隷から解放されて、義の奴隷として神様の御心を具体的に、神様の力を持ってこの世に生きることのできる、そのようなものへと変えられたんですね。その意味で神様を信じるその者の人生からサタンは追い出されたのであります。私たちは 光の中を歩むのであって、闇の中を歩むのではないんですね。敵よ、あなたの人生において神様の栄光が現れるときはいつでしょうか。私たちはイエス様を信じるときに、神様の栄光の技が私たちのうちに起こるんですね。すなわち、永遠の命が与えられ、私たちは神の子としての新しい人生を栄光の主と共に歩むことができるんですね。あなたの心の内からこの世を支配する者が追い出されるのはいつですか？もちろん究極的には主の再臨、新天新地がやってくる時ではありますけれども、私たちの心に新しい命が芽生えた時に、イエス様の愛によって十字架によって神様と直結した時に、私たちは私たちのこの心からこの世を支配する者が追い出され、イエス様が私たちの主の主、王の王として私たちの王座についてくださったんですね。あなたはいつも主に付き従って主のおられるところに身を置く決断をしていますか？そうです。私たちは義の奴隷となりましたが、私たちは自動的にイエス様のところに留まっていることができるということではないんです。瞬間瞬間、いつも私たちは私を呼びたもう羊飼いの声を聞いて、自主的に自発的にその声に従っていく、御霊なる神様の導きに従って、私たちはこの世の人が知ることのできない神様の御心をしっかりと受け止めて、大きな道ではない狭い道を、細い道をイエス様と共に、命なる主と共に、私たちは歩んでいくことができるんですね。主のおられるところに私たちは共にいて、イエス様の首輝きを共に追う者として、イエス様と共にこの地上を歩んでいくのです。それがクリスチャンですね。ですから私たちはいつも祈りと御言葉を通してイエス様と共にいるのであります。主は私たちと永遠に共にいてくださる、本当に感謝なことであります。ここにこそ勝利があります。救いがあります。その恵みに入れられたことを心から感謝しましょう。途上の歩み、ディボーションタイムでした。